6ページ、7ページ。7、令和3年度決算、決算特別委員会、各会派の意見。決算特別委員会概要。9月21日の本会議で、令和3年度一般会計及び特別会計、3会計の歳入歳出決算審査を行うため、委員16名で構成する決算特別委員会を設置しました。決算特別委員会では、9月22日から10月5日までの延べ9日間にわたり、令和3年度予算が適正かつ効果的に執行されたかどうかの審査が行われました。10月5日には各会派の賛成反対の討論が行われ、採決の結果、4会計とも賛成多数で原案通り認定すべきものと決定しました。なお、この委員会決定についてそれぞれ3名の委員から少数意見を留保する旨の申し出がありました。決算審査における主な質疑。自治体 DX、とりわけ自治体の業務改革といわれる自治体 BPR について、マンション管理適正化推進計画の策定について、プレミアム付き商品券事業について、子育て支援の充実について、新型コロナウイルス感染症や物価高から区民の暮らしと営業を守る対策について、住民自治のための情報公開の徹底と公文書管理条例について、精神障害者支援について、出産や産前産後支援について、内部統制に依拠した監査について。決算特別委員会委員16名、委員長池田大輔自民、副委員長小野雄二郎民無区、副委員長徳光純子公明、理事高槻真奈共産、理事永原孝康自民、理事榎木秀隆新宿会、三沢秀子公明、田中幸恵民無区、野本昭俊公明、佐原武自民、伊藤洋平スタシン、近藤夏子共産、沢田歩美共産、有馬敏郎公明、下村春夫自民、小倉俊彦自民。令和3年度各会計歳入歳出決算総括表。会計別、歳入歳出差引額の順に読みます。一般会計、歳入1731億4125万337円、歳出1667億5120万510円、差引額63億9004万9827円。国民健康保険特別会計、歳入358億6620万1718円、歳出354億5674万3587円、差引額4億945万8131円。介護保険特別会計、歳入268億8911万849円、歳出258億9233万798円、差引額9億9678万51円。後期高齢者医療特別会計、歳入72億4858万5147円、歳出72億989万6694円、差引額3868万8453円。合計歳入2431億4514万8051円、歳出2353億1017万1589円、差引額78億3497万6462円。自由民主党新宿区議会議員団、適正な予算執行の取り組みを評価し、今後の区民生活を守るための支援への迅速な対応を要望。令和3年度一般会計と3特別会計はいずれも適正に執行されたものと認め、認定に賛成しました。 令和3年度決算は、前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、歳入総額及び歳出総額は過去2番目の規模でした。令和3年度一般会計決算の歳入総額は1731億円で、前年度に比べ145億円 7.8% の減でした。主な増減は特別区交付金が56億円の増、国庫支出金、特別区債がそれぞれ182億円、31億円の減です。歳出総額は1667億円で、前年度に比べ174億円、9.5% の減でした。主な増減は特別定額給付金343億円の壊滅に伴い、総務費が285億円の減、文化観光産業費、福祉費、子ども家庭費、健康費がそれぞれ12億円、8億円、23億円、55億円の増です。実質収支は63億円の黒字となり、単年度収支に財政調整基金への積み立てや取り崩しを差し引いた実質単年度収支は49億円で、9年連続の黒字となり、財政調整基金等を取り崩すことなく、一定の財政対応力を確保しました。一方、新型コロナウイルス感染症の影響長期化に加え、ロシアによるウクライナ侵攻をはじめとする不安定な国際情勢に起因する原油高や物価高騰、急激な円安が区民生活や中小規模事業者などに幅広い影響を及ぼしています。今後の区政運営にあたっては、困難に直面した区民生活を守るための支援に対し、的確な予算執行を望みます。新宿区議会公明党、新型コロナウイルス感染症の影響から、地域経済や区民生活を守る取り組みを評価。令和3年度一般会計及び3特別会計の決算は、いずれも適正であることを認め賛成しました。令和3年度予算は、コロナ禍における社会経済情勢の動向を的確に見極めながら、優先順位を踏まえ、財源を効果的に配分し、従来の行政評価や決算実績などに新たな日常の要素を加え、事務事業を見直すとともに、財源の的確な補足により、一層の歳入確保に取り組まれました。令和3年度は前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた年でしたが、我が会派の意見や要望を取り入れながら、新生児子育て応援臨時給付金の実施や、新型コロナウイルスワクチン接種対策などを15回の補正予算及び予備費の重要で適時対応されました。また、中小企業活性化支援策の拡充や、店舗等家賃減額助成の実施、プレミアム付き商品券事業、健康寿命の延伸に向けた取り組み、ICT を活用した教育の充実、災害に強い体制づくりなど、施策の具体的な推進が図られていることを評価いたします。今後の財政運営については、物価高騰や新型コロナウイルス感染症の影響など、多くの問題への対応策を着実に実施しながら、区民生活などを支えていくことが必要です。そのためにも、財源の重点的な配分による的確な対応を継続的に行い、不断の行財政改革に取り組み、将来にわたり持続可能な財政運営を確立することを強く要望いたします。日本共産党新宿区議会議員団、区財政は9年連続黒字、基金残高656億円、過去最高。コロナ・物価高対策に基金を使うのは今だ。日本共産党新宿区議会議員団は、区内団体との懇談や、区政アンケート256件で寄せられた声を踏まえ、2021年度予算編成に向け、480項目の要望書を区長に提出し、年度途中もコロナ禍と物価高から区民の命と暮らしを守る緊急要望を行ってきました。認可保育園充実や学校内学童クラブ増設、特別支援教育推進員の大幅増員など、 要求が取り入れられた点は評価できます。しかし十分な財政力がありながら、コロナ禍と物価高で苦しむ区民を救う施策を積極的に行わなかった結果、2021年度決算は9年連続黒字、基金は656億円と過去最高に達しました。店舗等家賃減額助成をテナントへの直接支援に改善する提案を受け入れず、実績件数が激減しました。区営駐輪場の民設民営化で定期利用枠や駐輪場自体が削減され、ラックも使いづらくなりました。清風園廃止は説明会の音声データを破棄し、おおむね理解を得たと事実を歪め、住民利用者の合意なく廃止、解体を強行したことは問題です。審議会等の議事録作成について、行政監査で指摘されたことが実行されておらず、公文書管理条例制定に背を向ける姿勢も問題です。高すぎる国保料など医療・介護の負担軽減にも区は消極的です。教育では教員不足の解消に真剣さが見られず、深刻な教室不足に対する認識の甘さは否めません。学校給食無償化等にも消極的です。私たちは決算審査を通じて区の財政力を生かした区民生活の支援策の実施を強く求めました。立憲民主党無所属クラブ、区民の生命生活を第一に考えた施策と将来を見据えた区民に寄り添った区政運営を、令和3年度決算では実質単年度収支が黒字となり、一般財源収入の増加等により財政調整基金を取り崩すことなく一定の財政対応力を確保しました。区財政においてはさらなる感染症対策、社会保障関連経費の増大、首都直下地震への備え、公共施設の更新など膨大な財政需要や景気変動を受けやすい歳入構造を考慮すれば、さらに厳しく不透明な財政運営となることが見込まれます。そうした中、原油価格、原材料価格の高騰、ウクライナ情勢の長期化など社会経済情勢を的確に見極めながら、感染症拡大防止対策をはじめ、高齢者や子育て世代への支援など、誰もが安心して住み続けられる環境の整備、災害に強い安全で安心な街の実現、魅力あふれるにぎわい都市の創造と地域の特性を生かした街づくりなどの重要な施策に取り組んでいかなければなりません。本委員会において、保育の質向上について、学校給食無償化について、出産や産前産後支援について、精神障害者支援について、生活保護制度について、新たな地域交通についてと、さまざまな提案を行いました。課題解決に向け、区民に寄り添った一層の取り組みを求めます。未だ収束の見えぬコロナ禍において、何よりも区民の生命生活を第一に考え、将来を見据えた区政運営を行っていくよう、会派一丸となって取り組んでまいります。新宿未来の会、新型コロナウイルスが蔓延する中、現実に向き合い臨機応変に必要な施策を適宜実施したと判断し賛成。令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大や収束が繰り返され、区民生活経済に大きな影響を及ぼした年度となりました。またオミクロン株の出現も区政の舵取りをさらに難しくしたといえます。そのような中、区民の要望に寄り添いつつ、感染拡大防止、医療機関との連携、経済対策等に区長先頭に尽力されたと考えます。改めてコロナ禍において最前線で戦うすべての関係者の方々へ謝意を表します。令和3年度予算は編成方針として、不透明な財政環境の中、新たな日常を基軸とする第二次実行計画を始動させ、現下の区政課題の解決に向け挑戦するとし、財源の効果的な配分の実現や事務事業の見直し、歳入確保に力を入れるということで編成されていました。感染症の状況によっては中止や縮小、延期を余儀なくされた施策もありましたが、おおむね初期の目標を達成されたと考えます。予防接種のほか、各種給付金や補助金など区民生活を支える事業に関しては、 機動的にご対応いただきました。以上を踏まえ、我が会派は令和3年度決算に関して数値そして政策の妥当性について検証を行いました。各会計決算は適正であると判断し、すべての議案に賛成いたしました。スタートアップ新宿、納税者負担に配慮した効率的な区政を目指し、決算実績を EBPM に生かし、行財政改革を。令和3年度決算に賛成しました。決算特別委員会では主に監査事務局に対して質疑を行い、内部統制に依拠した監査が適切に行われていることを確認しました。さらに現金・預金・人件費等について質疑を行い、内部統制が適切に整備・運用されていることを確認しました。一方で決算特別委員会の時点で財務書類が作成されていないことについては問題として指摘しました。意思決定に有用な財務報告を充実させることが重要です。また EBPM に決算実績を活用することを求めました。